ローマ人への手紙8章3節から4節までをお読みいたします。肉によって弱くなったため、立法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。今日はこの箇所から、私ではなく神がしてくださいましたという題目で工藤先生に説教していただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます一言お祈りをしてから始めたいと思います。天のお父様、これから私たちがあなたの言葉であると信じています聖書から聞いていこうとしています。あなたが私たちを祝福の道、幸いな道へと導いてくださるので、信頼して聞き従うことができますように、私たちの心の闇を照らしてくださり、聖書の御言葉がはっきり分かるようにどうか教えてください。このひととき、あなたの御手にお委ねして、イエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。皆さんは誰かの代わりに何かを行うということはありますでしょうか。代理人ということですね。日常でもね、車の運転できない、腕怪我しちゃってね運転してもらうとか、ご飯作れないのでご飯作ってもらうとか、そういうことあると思うんですけれども、我が家ではですね、この5月、義理の父が天に召されまして、法的な手続きがいろいろとありました。で、難しいんですね、役所に行っていろんな手続きをするんですけれども、司法書士とかね、行政書士さんに頼むとやっていただけますけど、結構費用がかかるので、自分たちでやろうということになりまして、当然母はよく分かりませんので、娘や息子が代わりにこれを行うんですね。これ代理人手続きと呼ばれますけれども、そういうことがいくつかこの5月からありました。また私が進学校に通っていた頃ですね、当時通っていた教会の先生がコロナにかかってしまったんです。それで日曜日説教できなくなってしまって、急遽私が代理で説教をしたという経験があります。で、これは進学校の1年生だとできない方針なんですね。1年生の頃は説教はまだ許されていないんです。で、私がちょうど3年生だったので代理の説教を行うことができたということになりました。このようにできない人の代わりにできる人が何かを行うというのが、これ代理という考え方になります。で、この代理という考え方が本日の説教の主題になります。ある先生が本日の聖書箇所、先ほど読みいただいたローマ書8章3節から4節には、キリスト教信仰が見事に要約されているのだと、そのように言っておられます。確かにその通りで、私たちの信仰というのは、自分にはできないことが分かったので、神様が代わりにしてくださるという、その聖書の御言葉を信じた、これが私たちの信仰ではないでしょうか。聖書は一貫してこの代理、身代わりという考え方を表し続けています。聖書の一番初めの書は創世記と呼ばれる書なんですけれども、そこにはアダムとエヴァという初めの人間が罪を犯してエデンの園を追放されるという記事が描かれています。アダムとエヴァが追放されるとき、神様は動物を殺し、そこから皮の衣を作ってアダムとエヴァに着せてくださいました。 これはおそらく世界で一番初めの死だと考えることができます。一番初めの死は罪を犯した人間を覆うための死であったということがわかるんです。また聖書の二つ目の書は出エジプト記というところになります。そして聖書の三つ目の書はレビ記と呼ばれています。この二つには人が神様に近づくための方法、人が神様に出会うための方法が教えられています。罪ある人間はそのままでは聖なる神様の御前に立つことができません。そこで当時のイスラエル人たちは幕屋というところ、今でいうこういう礼拝所と考えていいと思うんですけれども、幕屋で動物の血を流すことによって罪が許されて、そして神様に近づくことができました。動物が人間の罪を代わりに負うという考え方です。現在私たちは今礼拝を捧げていますけれども、動物の血を捧げるということはしていないですよね。どっか陰でしていないですよね。していないんです。なぜしなくてもよいのか、なぜしなくても神様に近づけるのかというと、動物の身代わりが表していたもの、その本体であるイエス・キリストが2000年前に来てくださったので、私たちは今動物を捧げていません。ヘブル人への手紙9章11節からの12節にこのように書いてあります。聞いていてください。少し長いので抜粋します。ヘブル人への手紙9章11節12節。しかしキリストはもっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、また親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によって永遠の贖いを成し遂げられましたと。イエス・キリストはご自分の血、動物の血ではなくご自分の血をもって永遠の贖い、私たちの罪の許しを成し遂げられたと聖書は言っています。本日はこの私たちの代理として来てくださったイエス・キリストがしてくださったこと、そしてなぜそれができたのかということが教えられていますので、ご一緒にそれを聞いていきたいと思っています。それでは聖書箇所8章3節の前半部分をお読みしたいと思います。ローマ書8章3節の前半部分です。肉によって弱くなったため律法にできなくなったことを神はしてくださいました。ここには私たちにはできなくなったことがあるのだと言われています。私たちには何ができなくなっているのでしょうか。それは律法にかなう歩みができなくなっているのだということなんですね。ここで子どもの質問の一番です。よろしいでしょうか。律法はいつ、誰に、誰を通して与えられたのでしょうか。これ前に質問で出ましたので復習になります。律法はいつ、エジプトを出るときですね。さっき子どもの、ね、あのお話でもありました。律法はエジプトを出るときに、誰に、イスラエル人にですね、イスラエル人に与えられました。誰を通して与えられましたか。モーセという人ですね。モーセを通して律法は与えられました。律法、または広い意味では旧約聖書と言ってもいいのかもしれませんが、ここには私たち人間の本来の生き方、本来の歩み方が示されています。私たちは皆偶然に生まれてきたものではありません。私たちはたまたま発生したような存在ではなくて、神様が私たち一人一人をお作りになられたと聖書には教えられています。それゆえこの一人一人の人生には、この一人一人の命には、 必ず目的と意味が込められているということができます。それで私たちは自分の好き勝手に生きていくということではなくて、作った方、創造主の目的に沿って生きていく必要があるということが言えるのです。で、その人生の目的を教えてくれる律法というものは613個の命令からなっていると言われています。613すべてね、人生の目的で覚えているのは大変ですけれども、イエス・キリスト、イエス様がこれを一言で要約してくださいました。律法を一言で要約すると、それは神を愛すること、そして隣人を自分のように愛することだとイエス様は要約して教えてくださいました。これが私たちの生きる目的、人生の意味になります。それでは当然問われるのはですね、私たちはいつも神様を愛しているでしょうか。いつも神様を認めて、いつも神様に感謝して歩んでいるでしょうか。まあ、残念ながら私たちは時に生きていること、生かされていることが当たり前のように思ってしまい、神様のことを忘れて歩みやすいものです。私はよく枕の上で一日のことを一つ一つこう思い出すんですけれども、神様は一日中私たちを愛して支えてくださっていますけど、私はほとんどの時間そのことを忘れて頭にない状態で歩んでいるなと気づかされることがよくあります。また私たちは隣人、夫、妻、子供、兄弟、姉妹、隣人を自分自身のように愛し、自分自身のように大切にしているでしょうか。また仕事の同僚、学校の友達を自分自身のように愛し、自分自身のように大切にしているでしょうか。マザー・テレサという人の有名な言葉ですけれども、愛の反対は憎しみではなく無関心だと言っています。私たちは隣人に対してもっとできることがあるなと、十分になすことができていないなと思うものではないでしょうか。聖書が私たちに教えている罪というのは、何も犯罪を犯すということだけではありません。神を認めない生き方、また隣人を愛さない生き方、つまり人生の本来の目的に沿って歩んでいないこと、これが聖書の言う罪ということなんです。それで私たちは誰もが罪を持っている、誰もが弱くなっているものなんだと本日の聖書箇所には言われているんです。私たちは自分にはできないので、律法の基準を満たしてくれる誰かを必要としている存在であるのです。それでは一体誰が私たちの代わりになってくれるのでしょうか。またそれができるのは一体誰なのでしょうか。本日の聖書箇所、それは神のみがしてくださるのだと、そのように教えられているのです。それでは3節の後半部分をお読みいたします。神はご自分の御子をというところですね。3節の後半部分です。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのですと、そう言われています。ここで子どもの質問、皆さんの質問2番です。イエス様はなぜこの世界に来られたのでしょうか。イエス様はなぜこの世界に来る必要があったのでしょうか。それは私たちが罪の問題を解決できないからですね。私たちが自分で罪の問題を解決できないので、イエス様が来てくださいました。2000年前のクリスマスのことです。神様はイエス・キリストをこの私たちの歴史の中に送ってくださいました。神が人となって この地上に来てくださったということ、これ難しい言葉で十二肉と言われるんですね。十二肉、あの受ける肉と書きます。十二肉と呼ばれています。有名なキリスト教の先生で J.I. パッカーという先生がおられます。パッカー先生はカナダのリージェント神学校というところで教えておられる先生です。あの今日来てないですけど、オルソン先生ご夫妻がこのリージェント神学校を卒業されています。また OMF の、 あの手に召されましたけれども、蔡先生がですね、この J.I. パッカーという先生から学んだ方なんですね。でこの J.I. パッカーの本、神を知ることという非常に有名な本があるんですけれども、この中で先生がこう述べているんですね。キリスト教の中で、聖書の中で最も計り知れない神秘は何でしょうか。最も信じることが難しい奇跡は何でしょうか。病の癒しでしょうか。また5000人に食物を与えたということでしょうか。それとも死人のよみがえりでしょうか。または処女降誕でしょうか。そうではありません。神が人となるということ、この受肉こそがキリスト教最大の出来事であると、パッカー先生がそう言っておられます。つまり神が人になるということがなかったなら、キリスト教は成立しなかったということになります。先ほどお読みした3節の後半部分には、この受肉したイエス・キリストが語られています。イエス・キリストが受肉したからこそ私たちの救い主なんだという根拠がここに3つ言われています。1つ目の根拠、イエス・キリストが救い主だという一つ目の根拠は、イエス様が神の御子であると言われていることになります。私たちローマ書をずっと学んできていますけれども、そこにはすべての人が罪あるものなのだということが教えられていました。そして人は皆罪を持っているので、必ず死ぬことになっているとローマ書では教えられています。私たち人類の中で誰一人としてこの罪と死の問題を解決できた人はいませんでした。それゆえ私たちの罪と死からの救いということは、人間の中から出てくることはありません。外側からの救い、つまり神様からの救いが必要だったということになります。イエス・キリストが神であればこそ私たちを救い出すことのできるお方であるということができるのです。一つ目の根拠はイエス・キリストが神であるということ。二つ目の根拠はイエス・キリストが人間になられたということです。人間でなければ人間の身代わり、人間の代理になることはできません。三節にはイエス様が罪深い肉と同じような形で来られたと、罪深い肉と同じような形で来られたと記されています。私たちと限りなく同じようになってくださった。これは何のためかというと、私たちと同じ立場に立って私たちの代わりになるためにそうなってくださったということなんです。私たちはいわばですね、罪という底なし沼にはまってもがいているような存在ではないでしょうか。イエス様はその底なし沼の外側から私たちに手を伸ばして助けるのではなくて、底なし沼の真っただ中に飛び込んでくださるようなお方だということなんです。神様の愛というのは、アガペの愛ってよく言いますよね。アガペの愛と言いますけれども、これは自己犠牲を伴う愛、これが神の愛なんだということがよくわかるところではないでしょうか。 そして3つ目、救い主である根拠の3つ目は、それはイエス・キリストが罪がないお方なので、私たちの罪を背負うことができたということになります。私たちは皆、神の前に罪があるものです。それゆえ、私たちは言うならば死刑囚のようなものなのだと聖書は言っています。もし私がですね、死刑の罪で今牢屋にいるとします。これから死刑が執行されます。で、隣にもいるんですね。隣の牢屋にも死刑囚がいます。私が隣の人の身代わりになりたいのですと、私の命をもって彼をどうか釈放してくださいと言ったとします。これは受け入れられるでしょうか。残念ながらこれはできないんですね。私の死はあくまでも私の罪に対する死なのです。他人のためにはなれないということなんです。身代わりとなるためには罪が全くないという条件が必要になるということなんです。第一ペテロの手紙の2章22節にこう書いてあります。第一ペテロの2章22節。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きがなかったと。これを書いたのはペテロという人物、イエス・キリストの十二弟子の筆頭格でありました。ペテロは丸3年間の間、イエス様と共に寝ても覚めても一緒にいたのです。そのペテロが3年間ずっとイエス様を見てきて、この人は罪を犯したことが一度もないと、また欺き、嘘をついたことも一度もないのですと証言をしているのです。これは身内の証言になりますけれども、外側の証言としては、ローマ総督であった、また裁判官であったピラトという人物が3回、キリストには罪がないということを宣言していることが聖書に書かれています。ヨハネの福音書の18章38節。私はあの人に何の罪も認めない。そしてヨハネの福音書19章の4節。私にはあの人に何の罪も見出せないことがお前たちにわかるだろう。最後19章の6節。私にはこの人に罪を見出せないと。これローマ総督による無罪の宣言になっています。このような人間は私たちのうちにはかつて一人も存在しませんでした。またこれからも存在することはないでしょう。罪なき人間、罪なき肉がついに来てくださったことによって私たちに救いが来たということなんです。イエス・キリストは神であるお方、同時に人であるお方、そして罪のないお方であるがゆえに私たちの身代わりとなり、私たちを罪から救い出すことができるお方なんだと、これがこの3節に教えられていることになります。それでは4節に進みます。8章の4節お読みします。それは肉に従わずに御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。イエス様が来てくださったことは何のためかというと、私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのだとここに言われています。律法の要求とは何でしょうか。先ほど少し触れましたけれども、律法の要求というのは創造主なる神様の基準に従って生きていくこと、私たちの人生の目的を果たしていくことです。そしてもしそれができなかった時には責任を取らなければならない、罰を受けなければならないというのが律法の要求になります。私たちの罪の責任はイエス様が十字架においてすでに終えて くださいました。キリストを信じる者が罪に定められることは決してありません。残る要求はですね、イエス様がなされた歩みに従って私たちもまた本来の人間としての歩み、神を愛し隣人を愛するという歩みをしていくこと、これが残りの要求になります。これが難しいんですね。これどうしたらできるのでしょうか。4節にそれが教えられているんです。4節、まず1つ目のことは、立法の要求が満たされると、これ受け身の形になってますね。立法の要求が満たされるんです。私たちが自分でその要求を満たすのではなくて、神様が私たちのうちに満たしてくださるということが言われています。私たちは自分では立法の要求が満たせないので、イエス様を信じたものです。そしてイエス様を信じて洗礼を受けたんだから、これからはクリスチャンとしてもっとピシッと歩みなさいと、そんなんではダメだと言われたらどうでしょうか。これは違うんですね。私たちはこれからも同じように自分にはできないんだということ、これを認め続けなければならないということになります。そして神様から良い歩きを、良い歩みを与えていただく、神様から満たしていただく必要がある、そういうものなんだということが教えられているんです。そして2つ目のことですね、私たちが本来の生き方をするために必要な2つ目のこと、立法の要求という言葉が、これ日本語ではわからないんですけれども、単数形になっています。立法の要求は単数形です。先ほど言いました通り、立法の要求は613個あるんです。その613、一つ一つを私たちが頑張ってクリアしていく、神様の基準を満たしていくというイメージではないということなんですね。そうではなくて、立法全体が示している方向性、神様を愛してそして隣人を愛するという心を持って、一つ一つのことを行っていけばよい、一日一日を生きていけばよいということが教えられているんです。ケンブリッジ大学のある研究によると、私たちは1日に3万5000回の判断をしているのだそうなんですね。3万5000回いろんなことを選択しているんです。どっちにしようかな。当然ですね、1日に3万5000回聖書を調べてどっちがいいだろうって判断することはできるわけがありません。また A が正しくて B が罪だという、そういう単純なことでもないということを私たちはよく知っています。大切なことは、その一つ一つの選択が神を愛し隣人を愛するという心から出ているのか、それともそれを忘れてしまい自分を満たしたいという、そういう思いから出ているものなのか、神様はこの心をご覧になっているということではないでしょうか。それへ、もし私たちが罪を示された場合には、ただ A の選択を B に変えればよいということではないんですね。そうではなくて、私たちの心を神を愛し隣人を愛するという方向に向き直るということ、方向転換させるということ、これが聖書が言っている悔い改めということの意味になるんです。ある先生の言葉を借りるならば、悔い改めというのは、善人、悪人が善人になることではないのだと。悔い改めとは、悪人が善人になることではないと。悔い改めとは、神様に白旗をあげること。白旗って子供に分かんないかな。降参するということですね。自分にはできませんということを認めて、 神様のところに行ってできるようにしていただくこと、これが悔い改めなんだとある先生は言っておられました。それゆえですね、4節はこう述べているんですね。4節もう一度お読みしてみます。それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。肉に従うというのは自分で何とかしようとすること、自分の考えに従って歩むのが肉に従うということ、それでは律法の要求を満たすことはできないということなんです。私たちはイエス様を信じて全ての罪が許されて神様との関係が回復したものです。神の霊である御霊が私たちに働いてくださっています。この御霊が私たちを導いてくださるんです。御霊は私たちに祈りを与えてくださいます。また御霊は私たちに聖書の言葉を悟らせてくださいます。この御霊に従って歩んでいくとき、私たちは本来の人生、創造主が初めに意図した人生を歩んでいくことができるようになるということがここに言われていることなんです。子どもの質問の最後です3番、私たちを律法にかなう愛の歩みに導いてくださるのは誰でしょうか。はい、御霊ですね。また聖霊とも言いますけれども、御霊が私たちを導いてくださいます。それでは最後にですね、4節のこの御霊に従って歩むという言葉に注目して終わりにします。この歩むという言葉はただ単にこう歩く、歩行するという意味ではありません。この言葉には歩き回るという意味があります。そこから転じて生活すること、また振る舞いとか、また生き方と訳すことができるんです。御霊に従って生活する、御霊に従って振る舞う、御霊に従った生き方、こういう訳もできるんですね。で、この歩き回るという言葉を聞いて思い出したことがあります。それは、今年の1月15日の説教で触れたんですけれども、創世記5章に登場しましたエノクという人物の人生になります。当時の説教パソコンに残ってましたので一部をそのままお読みしたいと思います。創世記5章の24節、エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。ここにある神と共に歩んだという言葉は神と共に歩き回ったという意味の言葉が使われています。エノクは毎日毎日どこに行くにも何をするにも神様と一緒に歩き回りました。いろいろなものを見ては神様に感謝し、嬉しい時には神様と共に喜び、また試練の日には神様により頼んで歩んだのです。いわばこれは神とエノクの二人三脚の人生ということができるんです。私たちの二人三脚はどのような歩みになっているでしょうか。私はそちらには行きたくない、こちらに行きたいのですと神様を引っ張り回すことはないでしょうか。当然そのようになっていくと誠に歩きにくい、心地の悪い信仰の歩みになってしまいます。神様を連れ回すのではなく神様に付き従うことによってエノクは神と共に歩むことができましたと当時の説教にありました。私たちは自分には罪と死の問題が解決できないのでイエス様を信じました。それゆえこれからも同じように自分の方法や自分の力によって歩むのではなくて、 神様に従って神様と共に歩むということになります。区約書でですね、代理人の手続きをする際に必ず必要になるのが委任状ですね。本人の委任状がないとこれは進められません。私たちの任せますと、神様に委ねますと、神様に従いますと、この意思表明があって初めて代理人はことを行うことができるということになります。それは私たちこれからも神様に信頼して、神様に全てをお委ねして、そして神様と共に歩んでいく、この信仰の歩みでありたいと思います。神様に全てを行っていただきましょう。お祈りをいたしましょう。恵み深い天のお父様、私たちの弱さのゆえにイエス様が来てくださいました。また御霊様が与えられています。これによって本来の人生、本来のこの命の目的を歩むことができるようになっていることを心から感謝いたします。自分の力は愛が出てこないものであることを私たちはよく知っています。それでこれからも神様に信頼して、神様から離れることなく神様と共に歩むものでありますようにとお願いいたします。今週もどうぞあなたの力によって、神を愛し隣人を愛する、そのような歩みが与えられますように。お委ねしてイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。